お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2025年ロサンゼルスで起きた大規模住宅火災はまだ記憶に新しいところです。オーストラリアの元消防署長グループおよび気候変動評議会によると、これに似た火災が各州首都郊外で起きる可能性があると警告しています。近年で最も深刻な熱波、いわゆるヒートウェーブがオーストラリアを襲うと予想されている中での発表です。エイミー・ブレインさんがイギリスからオーストラリアに移住した時には山火事のことは考えてもいませんでした。しかし2019年ニューサウスウェールズ州にある町バーマギュイで起きた山火事に巻き込まれてからは認識が変わりました。本当に辛い思いをしました。生まれたばかりの赤ちゃんと6歳の子供がいた時です。あんな経験は初めてでした。朝7時に目が覚めた時、空は真っ暗でした。浄水場は機能停止し、通信網はダウン、下水道は破壊され、スーパーマーケットでは水が底をつきました。心の底から危険だと感じました。結局そこから避難することになりました。エイミーさんでした。避難した後、エイミーさん家族はキャンベラの自宅に車で戻りました。そしてそこは20年前、大火災が発生した場所でもあります。当時、500戸の家屋が全焼し、4人が死亡という被害がありました。タスマニア大学消防センターのデイビッド・ボーマン教授は、この出来事をニアミスと呼びました。しかし今、オーストラリアの都市部では、さらに深刻な事態が起きる可能性があると警告しています。もっとひどくなる可能性もありました。いくつかの好条件が重なったのです。そのため、世界規模の壊滅的な火災事故には発展しませんでした。でも考えてみましょう。私たちはただ運に頼っているだけかもしれないということを。町や都市を安全にするためには投資が必要です。それまでは運任せにすぎません。ある日目が覚めたら、その運がなかったことに気づくことになるかもしれないのです。ボーマン教授でした。オーストラリアの元消防署長グループと気候変動評議会により新しい共同報告書が発表されました。それによると、オーストラリアの都市部が2025年のロサンゼルス火災と同じ規模の災害に見舞われるのは時間の問題だとしています。ニューサウスウェールズ州消防レスキュー局の元所長、グレッグ・マリンズ氏は、主要都市の周辺地域はロサンゼルスの火災地域と非常によく似ていると話します。ブルーマウンテン、ニューサウスウェールズ州のセントラルコースト地域、シドニー郊外、ヤラレインジス、ダンデノン、アデレードヒルズ、パースヒルズ、ホバート周辺、そしてもちろんキャンベラなどの場所を調査しました。これらの地域はロサンゼルスと同様に勾配が急で、樹木に覆われた丘や山々で植物が密生しています。そして気候変動による山火事が起きやすい天候です。それは壊滅的な風と火災発生が起きやすい天候が繰り返し来るということです。マリンズ氏でした。ボーマン教授は、オーストラリアの市街地はカリフォルニアに比べさらに危険な部分があるとしています。時にはカリフォルニアよりもさらに過酷な火災発生が起きやすい天候となることもあります。カリフォルニアの内陸部と同様に砂漠があります。砂漠から吹き出す熱風は世界最大のヘアドライヤーのようなもので、あらゆるものを乾燥させてしまうのです。ボーマン教授でした。オーストラリアでは現在690万人が都市近郊の火災危険地帯に住んでいると考えられています。これは2000年以降 65% 以上増加したことになります。マリンズ氏は、2019年から2020年にかけて発生したブラックサマー森林火災の消火活動にも携わりました。彼は気候変動がこうしたリスク増加の大きな要因であるとしています。
Climate change doesn't cause fires.
気候変動自体は火事を起こしません。しかし、火事を悪化させる条件を作り出します。火事をもっと激しく頻繁に起こすのです。 石炭、石油、ガスの燃焼がこの問題を引き起こし、私たちの孫の世代の地球を破壊しているのです。マリンズ氏でした。エイミー・ブレインさんは、他の人々が自分が経験したような恐怖に直面しなくて済むよう、政府の迅速な行動を望んでいます。政府はこの問題は連鎖的に複合的に同時進行するだろうと警告しています。ですから政府は事態の悪化を招くことをやめ、地域社会に投資して私たちが安心して暮らせるようにする必要があります。現時点でこの報告書はとても憂慮すべき事態だからです。エイミーさんでした。オーストラリアの大部分が今後数日間の猛暑に備えなければいけません。気象局の上級気象学者マイケル・エフロン氏は、キャンベラ地域、ニューサウスウェールズ州南部、ビクトリア州東部の一部に猛暑警報が発令されたと話しています。2019年、20年の夏以来、最も深刻な熱波が予想されています。それに伴い火災の危険性も高まります。エフロン氏でした。SBS ニュースサム・ドーバーとマーナズ・アンギュリーのレポートを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。